賞医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発・製造・販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の24回目、インフルエンザと題して、慶友病院名誉参事、菅谷則夫さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授、多田則夫さんです。
本日はインフルエンザを取り上げ、菅谷則夫先生にお話をいただきたいと思います。今年の夏は例年以上の猛暑に見舞われましたが、厚労省によると昨年よりも1ヶ月程度早くインフルエンザの流行シーズンに入ったようです。これは過去20年間で2番目の早さとのことです。また昨年から使えるようになりました新しいワクチンも利用しやすくなったと聞いております。先生にお話しいただけることを心待ちにしておりました。まず先生にはインフルエンザの基本的概念を教えていただきたいと思います。
はい、インフルエンザウイルスは、まあ、2種類ありますよね。 A 型と B 型があって、そして A 型には H3N2 っていうタイプと H1N1PDM09 というタイプ、2つの形があります。それは H3 は1968年の新型インフルエンザですね。 A 香港型っていうやつです。で、2009年の新型インフルエンザは H1N1PDM09 って言いますけど、その2種類あって、 B 型は以前はビクテリア系統と、もう一つ山形系統があったんですけど、はい、今は山形系統が消えてしまって、ビクテリア系統だけになって、今3種類ですね。はは、今流行っています。それで感染経路は、まあ、インフルエンザは接触感染が一つあります。手指から移るんですね。もう一つやっぱり主体は喉や鼻からの飛沫感染ですね。で、大きな流行があるときは、時にはいわゆる空気感染というのもあると思います。で、まあ、流行時期は12月から1月に普通は A 型インフルエンザが出て、で2月から B 型が流行って、3月や4月まで続くっていうのは普通なんですけど、最近はですね、コロナの流行で2年間インフルエンザの流行はなかったんですよ。2020年から、まあ、大体、まあ、時期とすると3年間ぐらいなかったんですね。それでみんな免疫が落ちてるってこともあると思います。インフルエンザの免疫が落ちてるってこともあるし、それから今インバウンドで海外から非常に人が多く来るんで、それで今年はなんか早めに流行が始まってますね。今前、昔の流行期間とちょっと変わってますけど、そろそろ正常化していくんじゃないかなと思っています。
ワクチンも早めにやった方がいいっていうことでしょ
う。そうですね、基本的にはワクチンも早めにやった方がいいですね。まあ、今少しずつ流行ってるのが本当に大きな流行になるのか、途中で小さくなるのかわからないんですけど、今のところ毎週毎週少しずつ少しずつですけど増えてますね。それから潜伏期はまあ1日か2日で非常に短いですね。で、まあ、インフルエンザの症状はもう先生方よくご存知の通り、全身症状が強いのが特徴ですね。頭痛とか腰痛、あるいは高熱、そういう全身症状が強く出て、全身倦怠も強いですね。それで熱なんかそろそろ収まってくる頃から、咳や鼻のいわゆる風邪症状を伴ってきますね。で、まあ、ワクチンなんかは今言った3種類の混合ワクチンですね。2年前までは4価ワクチンだったんですけど、今は3価ワクチンです。で、新型インフルエンザは何かっていうと、今ある流行っているウイルス以外のウイルスが出ればみんな新型インフルエンザなんですけど、新型インフルエンザは基本的には鳥のインフルエンザなんですね。だから A 型だけです。 B 型は人のインフルエンザなんですよ、実は。だからまあ今警戒されているのはやっぱり H5N1 ですね。 H5 から H7 とか、あと H9 とか警戒されています。
かりました。インフルエンザが流行ってきたということでありますけれども、いまだに年間約1万人の方がインフルエンザ関連で亡くなっているとも聞いています。感染対策についてお話しいただけますでしょうか。
感染対策は基本的には飛沫感染に対してはやっぱりみんなマスクするのは有効ですね。それからあとうがいもよく言われますけども、うがいは科学的な医学的な予防法としては海外では認められてないですね。うがいしてもですね、インフルエンザウイルス喉につくとすぐ細胞の中入っちゃうんですよ。あっという間に。あとはですね、接触感染で手指からも感染するんで手洗いは有効ですね。特に私、冬にインフルエンザなんか流行ってる時期は手製麺、アルコール麺で手を拭くのがすごく有効です。インフルエンザウイルスはアルコール消毒は明らかに有効なんですね。であとやっぱり基本的な感染対策っていうとどうしてもワクチンということになりますね。
ワクチンの話をしていただくわけでありますけれども、合わせて昨年ですか、はい、から利用可能になりました新しいタイプの鼻スプレー型のインフルエンザワクチンについて教えていただけますでしょうか。
そうですね、ワクチンはですね、今使っている普通のお注射のワクチンっていうのは、あれは今言った3種類のウイルスを卵で増やすんですね、不可経卵なんですか、不可経卵摂取して増殖させてそれを取り出して、でそこでエーテルと混ぜるんですね。そうするとウイルスがバラバラになる、そこで不活化されるわけですね。バラバラにして、でその後初等密度勾配法で中身を分けるわけですね。中身を分けて、それで HA ヘモアグルティニンの部分と、ノルアミダーゼの部分も同時に取り出されますけど、それを取り出してそして精製してワクチンにするわけです、でこの不活化ワクチンはもう1958年ぐらいからずっと日本でも使われていて、基本的には変わってません。昔のままですね。
一般的に使ってるワクチンですね。
そうです、で大体6ヶ月からお年寄りまでみんなそのワクチンで、
生後6ヶ月の方から。
そうですね、ただし12歳以下は2回接種なんですね。でそれ以上は1回接種です、でこれは昔から使っているワクチンで、効果も確立してますし、効果は 50% の発病防止効果があると、そういう効果ですね。で一方フルミストですね、今話題になっているワクチンです。鼻スプレーワクチン、これは弱毒生インフルエンザワクチンですね。でこれはこのワクチンの本体は生きているワクチンです。生きているウイルスですね、インフルエンザウイルスなんだけど、その本体は温度感受性株なんです。つまり37度以上では増殖できないんです。で鼻はですね、温度が低いんですね。温度が低いんで鼻では増殖するけども、気管とか気管支とか肺では増殖できないっていうところに安全性があるんですよね。でもそのままそれを打っても、いわゆる感染免疫に関係しているのはHA と NA のいわゆるスパイクっていうか表面の突起なんですね。だからそれを毎年 WHO が候補株っていうのを出すんですね。これを今年はこのワクチンを使いなさい、ワクチン株ですね、今年はカナダで取れたこのウイルスを使いなさいとか、そういうふうにやるんで、それに合わせるために弱毒株と候補株のウイルスを一緒に合わせると遺伝子がそれぞれ入れ替わって、で本体は弱毒株だけど、スパイクっていうか突起部分は WHO の候補株のができるんで、それを鼻に噴霧するわけですね。だからそれを鼻に噴霧して作るんですけども、これは37度以上では増殖しないし、動物モデルにこのウイルスをやっても全然症状が出ないんですね、そういう安全なものなんですね。
効果は先生どうなんですか。
効果がね、これ副作用がないのは大丈夫です、いかにも生きてるウイルスだとなんか副作用が出そうだけど、子供は軽い発熱とあと鼻が詰まっちゃうんですけど、それはあるんですけど、問題はですね、これ効果が問題で、日本の治験でもですね、効果が大体、その時流行ったウイルスが A 香港株なんで、 A 香港は効果が低いんですけど、それでも 28% ぐらいで 30% 以下だったんですね。でその時私慶応の小児科で、不活化ワクチンの効果見てますけど、やっぱりそっちに比べると明らかに低かったんですね。で、特に問題なのは、生ワクチンを打ちたいのはやっぱり1回接種だし、それからお注射じゃないっていうのはやっぱり小児科医にとっては大きなメリットなんですね、お母さんなんかもやっぱり泣かせたくないと思ってるでしょうから、 まあ、そういうのはあるんだけど、問題は効果がちょっと低いんですね。先ほども言ったんですけども、効果が低くて、特に治験でやった時、日本で治験をやってそれで許可されたんですけど、まあ、2歳から19歳未満まで接種しますけど、はい、2歳のところの効果が特に低くて 21% ぐらいで、しかも統計学的に見て信頼区間がマイナスになってしまって優位じゃなかったんですね、うん、だからそういう点に、まあ、インフルエンザの専門家とすると、果たして低年齢時にこれを使ってどのぐらいの効果があるかっていうのがちょっとまだ検証が必要だなと思って。
今年は2年目でありますからね。
そうですね。
それをしっかり見ていくっていうことは今後必要だっていうこと
ね。そうですね。特にこの低年齢のところはワクチン効果非常に期待されるところなんですよね、はい、やっぱり入院しやすいし、日本ではすごく多い脳炎の症がありますよね。
そうですね、子供。まあ、そういうことで新しいワクチンが出て、まあ、非常に顧問になってきつつあるんですけれども、効果も一緒に検証していくっていうことは必要でしょうかね。
そうですね、検証が必要ですね。
で、実際先生、インフルエンザに罹患した場合、罹病した場合は治療法はどうすればよろしいですか。
治療法は日本は非常に優れたいい方法を持ってますね。テスト&トリートっていうんですけど、はい、海外からも評価されてます。実はインフルエンザの検査いつもやってますね。鼻にこう綿棒を入れて、はい、あれをこんなにやってるのは日本だけです。海外ではほとんどああいう迅速診断検査やってないですね、はい、それで陽性だったら必ず、例えばタミフル、オセルタンビルって言いますけど、それとかライナルビル、これイナビルのことですけど、はい、とか、あるいはゾフルーザ使いますけど、あと注射薬と、
はい、点滴も、
そうですね、点滴のがありますけど、ね、
重症患者は点滴を使うということですか。
でゾフルーザは12歳未満の小さなお子さんには耐性が出やすくて、耐性が人から人に移って症状も伸びるんで、感染症学会では12歳未満の小児に対するバロクサビールのゾフルーザですね、投与については慎重な投与適用の判断が必要ですと出してますね。
あと先生、一時騒がれたんですけども、罹患した子供が窓から飛び出るとかですね、熱に浮かされてっていうことありましたけど、そのあたりは今どうすればよろしいでしょうか。
一応ですね、発病してから48時間の間はできるだけ子供を一人で寝かせないで、いつも親が監視することっていうことになってます、
はい、
それ以降になるとほとんどそういう異常行動って言いますけど、うん、ほとんどないです。
解熱剤が悪いって話も聞くんですが、そのあたりは今どういうか。
解熱剤は子供も大人もそうですけど、インフルエンザの解熱剤は基本的にアスピリンは使わないこと、
使わないと。
それからNSAIDですね、はい、NSAIDは使わないことになっています。アスタムが一番安全ですね。
はい、わかりました。今本当流行期を迎えつつあるインフルエンザでありますけども、非常に先生、後半のお話ありがとうございました、
はい、いや、こちらこそありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の24回目、インフルエンザと題して、慶友病院名誉参事菅谷紀夫さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵会科大学客員教授多田紀夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。